どうも、オレンジです。
新宿、渋谷、中野、銀座、などなど、開発前のともしび散歩、おすすめです。ポンです。
世の中全部種、小種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
この物語は、不良少女と呼ばれての原作者で、現在民間舞楽界で活躍されている原翔子さんが、かつて青春時代に非行に走り、そして立ち直った貴重な体験をドラマ化したものである。はい、ということで。
はい、じゃないですよ。何ですか？
芥川隆之さんの名調子思い出されましたか？
存じないです。存じ上げないです。
難しい。全然できない。できないな。この物語は
できてないのかもわからないです。なんとなく、はい。
スクールウォーズって見たことあります？
あー、懐かしの映像みたいなのでは見てない。リアルタイムではもちろん見てないですし、全然触れてない
じゃあ、まあ、水戸黄門も見たことないよね、多分ね。
水戸黄門は見ようとありますよ。あの、何代目かのやつ。
ある。じゃあ、オープニングの感じ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ん？あのね、まあいいや、まあ、あの、とにかくその、名調子のナレーションがあるんですよ。
あー、なんとなくわかりますよ、それ自体は。
そう、はいはいはい。今時のドラマってあんまりナレーションってこう、立てないっていうか、まあ、朝ドラぐらいかな。朝ドラで、ちょっとナレーションが、話題になったりはしますけど、
昔のドラマ。名調子っていうか今ね、完全にあの、アナウンサーがやってますからね、最近は続いて。
まあまあ、あれもでもちょっとほら、方言とか入れてさ、ほいたらね、はい、なんて言って、ちょっと雰囲気出してますけど。
まあ、大河ドラマもそうですね、今、あの、綾瀬はるかさんやってますね。
う
ん、
そう、だから NHK だけなのよ、あの、伝統が残ってるのは。
てか、その二つだけだと思いますよ。朝ドラと大河だけだと思います。
渡る世間は鬼ばかりの石坂浩二ってことですよ。
あ、それは聞いたことあるわ。そう、うまく浮かぶのあった。
そう。節子は思い悩むのでした。みたいな。うんうん、ごめんなさい。何が言いたいのか、はい、全くわかんないと思うんですけど、ね、とにかくそのナレーションが俺好きなんで、はい、ちょっとやらせていただきましたけど、
あの、なるほど、
不良少女と呼ばれてっていうドラマ、一応知識ぐらいはあるんじゃないですか？なんとなく。
なんか、あの、言葉としては知ってます。
言葉としては。ドラマは、そう、イメージできる？どんなドラマなのかなみたいな。
いや、まあ、不良少女と呼ばれた人がいるんだろうな、ぐらいはわかりますよ。は
い、いや、それじゃドラマにならないじゃん。もうちょっと、あ、じゃあ、それぐらいなんですね。それぐらいなんですね。
そうですね。
はい、うん。一応、まあ、話的には、まあ、というかですね、今、BSTBS の、月曜から金曜、朝7時から、1時間、毎日やってるんですよ、これ。朝ドラ。
TBS の朝ドラ。
俺の朝ドラは、不良少女と呼ばれてからのアンパンになってるんで。
なるほど。
だから、ある意味で、ね、繋がってくるんですよ、これは。
そうなんですか？
はい。不良少女と呼ばれてっていう、まあ、その原作本があって。
うん。
その原翔子さんって人が書いた。
はい。
で、それはまあ、ノンフィクションなんですけど。
うん、
でそれをもとにドラマ化したんですって。
うんうんうん、
で、まあ、これ、大映ドラマっていう制作会社が作ってるドラマなんですよ。
ほうほう。
大映ドラマっていう感覚もオレンジさんにはないんだ。多分。
大映映画っていう存在はしてますけど、ちょっと、そうですね。
すごい、歴史の話だね。
ちゃんと見てない。
まあ、大映っていう、そう、あの、映画会社があって、そこが作ったテレビ部門で大映テレビなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、大げさな、表現とか、まあ、物語みたいなものが有名で、まあ、うん、スチュワーデス物語とか、
ほう、
まあ、スクールウォーズとか、あと、うんうん、山口百恵の破壊シリーズとか、古いね。オレンジさんの層には、なんか、最近だと、
はい、最近あるの？
最近もその制作会社としては大映テレビはいろいろ作ってはいるんですよ。ビバンじゃなくてね、なんかあの、テセウスの箱 船。
ああ、ありましたね。はいはい。
あれも大英テレビが作ったんです。
今、思いっきりネタバレしようにもとなったけど、しょうもない犯人だったってやつ。あれね。はいはい。鈴木亮平のやつだっけ。
そこじゃないのよね。はい、まあ、あの物語の、その、ちょっと大げさな、そんなセリフ言うんだとか、その、そことそこが兄弟だったのみたいな、そういう、まあ、ちょっと昔の韓国ドラマみたいな感じの、すごい、うんうん、この、不良少女と呼ばれてを説明するだけで、めっちゃ尺がかかります ね。まあでも、
でも
俺本当に、その、結構映画とかそういうの好きですけど、全然大英ドラマっていうキーワードは入ってないですか、頭に。
まあ、昔のドラマって、それこそこの前のタイミングで山田太一のドラマ見たぐらいですからね。うん、見てないですよね。
ああ、そうだよね。まあ別にあの、映画を見てるけど、とは言わないんだけど、うん、まあ大英ドラマっぽいっていう言い方は、多分その、表現としては、まあ割とまだ生きてるんじゃないかなと思うんですけど。
サンプルがないからどうしようもないって感じですね、見てるものの。うん、
いや、まあいいんですけど。で、うん、その、ドラマを今私がちょっと見ててですね。で、まあ、その不良少女が出てくるの。伊藤舞子さんって知ってる？今、大学教授とかやってる
人。学者のね、はい。学者の方ですよね、はい。
なんかロボット工学とか勉強をして、今はなんか、老ける老化みたいなことを研究されてる方ですけど、その人がアイドル時代だった頃にやった仕事で、うん、だから当時は、いや、正直言うと俺も当時見てないのよ。これ、1984年頃のドラマなんですけど。
僕は生まれる前だ。うん。
そう、僕も全く見てないんです。だから同じなんですよ。オレンジさんとほぼ言えば。後知識で知ってるっていうことなんですけど、それがやってるっていうからちょっと見て、で、その伊藤舞子さんがさ、うん、その、チェーンみたいなものをぐるぐる振り回して、もう顔が、うん、ネットフリックスでさ、極悪女王ってドラマやってたじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれ、ご覧になりました。なんか結構メイク、きつめの、うん、悪役軍団みたいなのがあって、極悪軍団か、はいはいはい。で、なんかそういう人たちがやってる化粧みたいな感じで、伊藤舞子さんが、まあ伊藤舞子さんが率いる、名前がすごいんだよ、これ。相模悪竜会のヘッドとして、ボスとして、
悪竜会。
そう。で、これ、基本的には、相模悪竜会と、東京流星会の構想劇が、大きな軸にありまして、そこから抜け出すのよ。その、主人公の翔子が。ね、もうこんなことやってやらないっつって。うんうん、まあ、それに大きく関わるのが国広富幸なんですけど。
うん、おー、山田太一ドラマでおなじみ。
はい、そうそうそう。まあ、俺の中では、不揃いのリンゴたち、もしくは噂の刑事富と松なんですけど、ごめんなさいね、もう、完全にヒット人間なんで、当時の。
不揃いはギリギリしてます。
富ですね、はい。男ならトミコって言われると耳がブクブクブクって動くっていう。はい、今50以上の人だけが喜んでると思いますけど。それも大英ドラマなんだよね、ちなみにね。相手は松崎しげるですけど、まあ、とにかく、その国広富幸が、もうね、なんで好きになったかわかんないぐらい、唐突にその伊藤舞子さんの男が好きになっちゃって。
あらあら、一目ぼれかしら。
うん、そうね、フィアンセがいるのに、君のことがっつって、ほとんど会ったこともないような人に。
しかも相手高校生かなんかでしょ？
そうだね。まだ、もう、すぐ、そうだね。結婚できるぐらいの年に なったところで、相手が同意もしてないのに、婚約届けっていうか、婚姻届けを出しちゃう。
怖い。
そう。で、片方の親の方は、そういう風な国広の行動を知ってるのに、結納を済ませちゃうっていうね。
怖い。怖い展開に、怖い展開だ。
怖いのよ。中条静雄が最高なんですけど、まあ、とにかく、すごいことになってました。見てる人は、一緒に楽しいねっていう気持ちをね、今共有できてると思うんですけど、ここで、当時の横浜の風景が出てくるのね。
昔のね。
うん。そうそう。で、ここで、なんかその、まあ、翔子が、東京流星会と、殴り合い、もう、基本的には棒みたいな、鉄パイプみたいなもので、バンバカ相手を殴るっていうですね、そういうのをやってるんですけど。いや、これだから本当ね、コンプライアンスとか、別にそういうことに立ち向かいたいっていう気持ちではなくて、時代の時に、その時代の時に何をみんなは面白がってたんだろうか。そしてもしかしたら今も変わらんのじゃないかっていうようなことを想像しながら見るとおもろいんですけど。 うん、まあ私が言いたいのは、その横浜の、今さ、レンガ街、レンガの建物がある。
赤レンガ倉庫。
赤レンガ。そう、はい。赤レンガ倉庫がまだ廃墟だった頃。
うんうん。
が、ちゃんと舞台として描かれてるんですよ。
赤レンガ倉庫って廃墟だったんですね。
廃墟だったんです。
ほうほうほう。
あそこに手を入れて今、なんかおしゃれ人間が集まるね。なんだか、スケートリンクが突然作られるみたいな場所になったり、はい。ドイツのクリスマスがやってきたりとかするようになったんですけど、その前は、やばいとこだったらしいんです。
うん、まあ、倉庫っていうぐらいですからね。
だから多分倉庫として使われなくなった後ってことだよね、多分ね。一時。
うん、うん、うん。
ちょっとわかんない。もしかして戦争の流れとかもあるのかもしれないんだけど、そこで、翔子さんたちが、アンパン吸ってるシーンが出てきまして、
アンパンを吸う？
これも、カルチャーギャップというか世代ギャップなのかな？アンパン吸
う。アンパンってのはなんかドラッグの、なんかそういう隠語とかそういう話ですか？
シンナーを吸うっていうことをアンパンって言うんですよね。
なんで？
なんでなんだろう。俺もアンパン吸ったこと、オフィシャルないんで、わかんないんですけど、
だから大変な。アンパンの香りとシンナーの香り。
多分ね、ビニール袋にシンナーをちょっと入れて、うん、で、そのビニール袋を、こう、引っ込めたり大きくしたりして、まあその空気だけを吸うわけだけど、多分それがアンパンっぽいのかな。わかんない。適当なこと言ってるけど、
うんうんうん。
そう。っていうシーンとかも出てくるんですよ。大変なんだから、あんまりやりすぎると、歯が溶けちゃって、歯がなくなっちゃうみたいなことがあって。
大変なんだからってなんですか？
いや、俺の世代ではまだ知識としては知ってたよ。最近も。
いや、僕もな、シンナーを吸って大変なことになってる人っていうビジュアルは漫画とかで見たことありますよ。
はい。でも、アンパンっていう言葉は、オレンジさんの中には刻まれてないんだ。
アンパンは、朝ドラのアンパンのイメージですね。
でしょ？そうなのよ。そのアンパンのシーンを見て、おアンパン見なくっちゃっつってチャンネル変えるっていう、そういう朝を過ごしてる。
迷惑ですよ。はい。
誰にも迷惑かけてねえんだよ。俺たちにやりたいことしてるだけなんだよ。
イメージが壊れる。今、ただでさえ大変な戦争のあれの話なのに、そんなシンナー吸ってるやつの話なんて、頭に入れたくないでしょ。
じゃあ、ちゃんとね、厳しい現実を見つめようっていう趣旨のドラマなの。
趣旨はね。趣旨は分かります、
ね。まあまあ、趣旨は違いますけど、趣旨はみんなの地獄を引くだけっていう、そこに尽きるんですけど、うん、そうそう、まあまあね、そういう、だから、その朝のね、僕の中の朝ドラが今、2話連続で行われてる。ね、ちょうどね、毎日やってるともそっくりじゃないですか。だからね、いいなと思って
。はい。はい。
月金だから、こっちも。
何を言っているんだろう。うん、
はい、ということで、はい。初代アンパンと、新世代、令和版のアンパン、両方見てる人に捧げます。ポッドキャスト、タニアラジ。
よろしくお願いします。いると思いたくないです。はい。
ねえ。いや、ね、兄弟の退治するシーンとかも、ちょっと胸に来てしまいましたけれども。
北村さんとね。
どっちのアンパンがお好きですか、
はいはい、ないと思いますね。片方はないと思いますけど。
はい。ということで、ではコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。私ポンから自由律俳句風なものを読みますので、いろいろ想像しながらお聞きください。
ああ
さあでは参りましょう。マジいらねえ、放つはっぴの母に娘。マジいらねえ、放つはっぴの母に娘。はい。ということで、これ街中でね、見かけた風景なんですけれども。
うんうん。
なんか怖いというよりかは、なんか日常の風景もこれに近いのかな、みたいな。なんかそんなことをちょっと想像したわけなんですが、オレンジさん、はい。どんな風景で何か思われたことあれば教えてください。
やっぱ、ハッピっていう言葉っすよね。ハッピっていうのは基本的にはなんか祭りの季語。だから最近ね、ポンさんは、季語を入れるなと思いますけど、 まあ、祭りのところで、花つはっぴの母に娘だから、まあ、娘さんがお母さん、祭り楽しいお母さんに対して、わ、これマジいらねえわって言っている。で、そのマジいらねえっていうのをそのシチュエーションで考えると、あれかな、お祭りで、おみこしを担いだ後にもらえるお菓子があまりに安物ばかりだったから、マジいらねえって思ったのかなっていうことをちょっと思いましたね。まあ、微笑ましいですね。
初めて聞いた人にお姉さん困ったら心なく微笑ましいっていう人なんで気をつけてくださいね。
うん、
うん、じゃないのよ。なんだ、うんって、
うん。
はい、ありがとうございます。そうだよね。そういうふうに思うよね。まあ、祭りの、ワンシーンだな、そうなんです。だから、お母さんと娘さん、両方ともハッピーを着ていて。
うん、うん。
うん。で、まあ、並んで歩いてるのを、またまたも後ろから見て。まあ、だからその辺はもうみんな、ハッピーの人たちばっかりですよ。
ほうほう。
この時期は、まあ、お祭りの時期なのかな ?6 月。
多いですね。
ね。
うん。方々でやってますね。うん、
で、お母さんが、まあ、子供多分ね、10歳ぐらいの子かな。そんな大きくない子ですけど。うん、子供に言ってるわけじゃなくて、多分なんかを、受け取った後にお母さんがマジいらねえって言ってたのよ。
あ、お母さん側の言葉でしたか。
あは。そう。で、でも子供も別にビビることもなく、お母さんも特にそれで大きく心が動いてるわけでもなく、ただただ歩いてたっていうそういう様子なんですね。
なるほど、なるほど。
そう。だからなんか、マジいらねえっていう表現が日常会話としてあるお家かなってちょっと思ったっていうことなんです。
なるほど、マジいらねえ家庭、ははは。
まあそのくくるとね、くくるとそういう偏見になっちゃうんですけど、でもさ、マジいらねえってお母ちゃんが言ったらちょっと俺だったらさ、めげるっていうか、
確かにちょっとびっくりしますよね。あんまり言わないっすもんね、親は。
いや、だからさ、その、自分の、親族が自分に見せない顔を見せるときってあるじゃない。
うんうんうんうんうん。
でもあなたのお兄さんがあなたと喋ってるテンションだと優しいんだけど、例えば会社の人と喋ってるとか、例えば仲いい友達と喋るときってちょっとフランクだったり、はいはい、急にこう目上の人を立てるみたいな言葉遣いしたりするときに、なんかちょっとドキッとするときってあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい。
っていう流れで俺はその世の中を見てるんだけど、その過程においてはマジいらねえっていうテンションがそのお家の中で多分成り立っちゃうというか、そこは特別な言葉じゃないっていうことだったりすると思うわけ。
うんうんうんうん。
だからもしかしたらその普段もお家の中も外もあんまり変わんないよとも言えるし、もしかしたらなんかそのそれはそれであるんだけど、マジいらねえは全然普通みたいなことがあるのかもしれなくて、なんか、ちょっと自分との違い、うんうんうん、もしくは同じなのかみたいなこととかも想像したりしたんですよね。
うんうんうん。
お姉さんどうですか?言葉遣いに関してびっくりしたこととか、びっくりするだろうなって思うこととかあります?
言葉遣いはそうっすね。でもマジっていうのは、なんか CM とかでもマジ、助かるみたいな、なんか千葉勇気でしたっけ?違う、それは千葉勇気は違うわ。千葉勇気はチーム友達だ。千葉くん、俳優の千葉くんが出てる CM とかで、マジなんたらみたいな、家事マジ助かるだっけ、うん、みたいな CM の中でそういうふうに当たり前のように使ってるとかって見ると、う
んうん、マジレンジャーだったからかな。
一般用語。
はい。はい、
マジっすか?そうなんだ。マジレンジャーを、だからそれを使うっていう面白が含まれてるんだ。すごいな、CM の世界って。
これ違うかもしれない。
そういう。
はい、うん、戦隊ものではありましたけどね。
そういう、そうですね。でも、テレビ番組とかでなんか使われている言葉によってとか、なんか芸人さんがラジオとかで使っている言葉によって、なんかそれが当たり前のようになっていて、日常会話として使われるってことは増えてるだろうから、で、それは YouTuber とかもそうで、どんどんどんどん語彙が少なくなっている、あ、逆に増えてるのかな?その多様性みたいなの増えてるってことを考えると、なんか、あるんでしょうね。日常生活の中でそんなにびっくりするような言動っていうのは仕事先とかでも出会うことはないけれど、 違うんでしょうね、それぞれのコミュニティにおいてその共通言語というかね、いわゆる有名なのオードリーの春日さんのね、春日語みたいなのもあったりしますけど、
うん、俺オレンジさんのあのめちゃくちゃ怖いツッコミとかにビビってますけどね。
ああ怖いと思うんだ、やっぱり
怖いよ、
そこのやっぱ違いですよね、うん、
いや、うん、そこの違いね、だから自分で自分のイメージとかを飛び越えてる言葉っていうのをオレンジさん分かってないんだと思うんだよね。
なるほど。
そう、自分のボキャブラリーの一個だと思っているんだけど、ひどいこと言ってるから。
あ、本当ですか。それは恐縮
だな。もしかしたら、仲がいいっていうふうに思ってくれてるから言ってくれてるのかもしれないけど、ああちょいちょい泣いてるからね。
ああえ、はぁ。
うるせえよとかって言うじゃん。
え、そんな小島さんみたいな僕ツッコミしますっけ。
あ、自覚ないんだ。あ、面白いね。まあまあまあいいですけど。はい。まあでもそういう。
うっせえわじゃないですか。うっせえうっせえうっせえわじゃないですか。
うん、だとしたらもうやめる、このポッドキャスト。そんな、ね、そんな人の借り物ばっかり言ってるやつは。あの、アドちゃんラジオやってないんだよ、そういうやつは。
日常会話で言わないですもんね。はい。アドちゃんでも多分言ってないと思います、それは。
言ってもいいんだけど、あの、軽い嘘をつくのやめてもらえますか、あの、何の意味があるかわからない、軽い嘘。
ああねえ、嘘なのかもわかんないですね、はい、もうね。
そうだよ、はい、本当だよ。
なんだろうね。
いや、そんな深い話じゃない。ということで。今のはちょっとごめんね。俺もちょっと強かったかもしれない。ごめんね。
そうですか。別にそんなに気にしなくていいと思うんですけどね。やっぱそこは表現の違いだから、はい、本当にいろいろ表現は増えてますからね。こうやって
まあでも、人によってさ、そういうことに意外がったする感じもあるし、そうじゃない世界もあるんだっていうことはなんか、今の風景で分かったんですけどね。はい。うん、ということで、人間百景でございました。
いや
はい。では、本題に参ります。
ほう。
無心2025初夏。はい。ということで、心がないと書いて無心ですね。はい。この話をちょっと今日はしたいということで、この前、なんか、知り合いの人のお手伝いで、商品のパッケージの、なんか、梱包の手伝いみたいなのをしたんですね。で、まあ、ポストカードが入ってるようなものなんです。で、それを、うん、まあ、作る作業なんですけど、結構ね、複雑って、例えば複雑で、まあ別に売ってるもので言えばそんなありがちだと思いますけど、ポストカード3枚とその解説の紙があって、その解説の紙に3枚まず挟むわけ。
うんうんうん、
でもちろんポストカード順番もあったりとかするんですけど、その挟んだ上で、それを丸ごと全部封筒にさらに入れまして。
うんうん、
で、それを OPP 袋っていう透明な袋に入れるんですけど、はいはいはいね、OPP 袋にもシールを1枚貼るわけ、
うんうんうん。
で、その OPP 袋に入れて、さらに OPP 袋の口にあるシール部分を外して、封を閉じるっていう、そういうふうな作業なんですね。
ほう。
で、これを200ぐらい作るんですけど、
うんうんうん、
この作ってる時が、なんか、すごい集中するっていうかさ、まあ、無心だなってちょっと思ったんです。そう。
ほんほんほんほん。
で、まあ、今日ちょっとお話ししたいのは、その、無心っていう時ありますかみたいなこととか。うん、無心ってどう、うん、みたいな、そういう話したいなと思うんですけど、一応辞書見ると、邪念がないこととかね。
うん、うん。
あと、中心がないことって意味もあるらしいですよ。有心と無心。まだ心ってのが、辛抱のシーンってことですよね。
金を無心するとかっていうのはまた違うんでしたっけ？親にすがるみたいな、それは違うんでしたっけ？
あります。そう。厚かましく金や物を人にねだること。無心。これもあります、ね。
なるほど
ね。
あ
と、辞書には、情緒を理解する心がないっていうのも書いてました。ということで、うん、まあ、無心こんな感じではあるんですけれど、オレンジさんどうですか？その、無心に、最近なったなとか、覚えてる無心、あります？
無心になる？いわゆる瞑想を毎朝してるので、 それはある種無心になってるってことかもしれないですけどね、瞑想の時間。
あー、そうかそうか。どうですか、邪念なくなってますか。
そうっすね、いや無心だと思いますよ。瞑想っていうのはまさに無心ではあると思うんで、はい。
あともう一個僕あって、うん、田植えにこの前行ってきて、
はい、
なんか不耕起農法みたいなやつなんですね。だから何が違うかっていうと、まあ、水は張ってるんです。水が張られてる田んぼなんですけど、下がね、しっかり硬いんです。でそこで、まあ、田植えをするんですけど、これ、ね、田植えをしてる時の体の痛みっていうのが、もう半端ないんだけど、これをね、2時間ばかり繰り返していると、結構、まあ、無心になれるっていうか、まあ、何？もう本当作業の機械みたいになっていくわけですよ。
うん。
で、これがね、なんか、いいなと思いつつ、だからその無心っていい、いいとか悪いとかいろいろあると思うんですけど、なんかそういう状態になれると気持ちがいいなとちょっと思いましたね。
うん。
オレンジさんもきっと、その、まあ、瞑想とかってされてるってことですから、そういうことを望んでらっしゃるのかなと思うんですけど、そういうことですよね。
うん、そうですよね。うん。無心になりたいんでしょうね。何もない状態を作りたいんでしょうね。うん。うん、
そう。なんかね、自分のなんかいろいろ考えすぎてることとか、そういうものを、まあ、シンプルに瞑想したらいいじゃんって話ではあるんですけど、なんか時々この出くわす無心っていう感覚が、なんかとても嬉しくて、日中の中にこう無心が隠れてるよなっていう、まあね、そういうことをちょっと思ったっていう話でございます。
うん。
はい。ということで、あなたは今どんな心の状態なのか、はい、もしかしたらこの後すぐに金や物を人になりたいと思ってるかもしれませんけどもね、はい、そんな無心でも構いませんので、あなたの無心をちょっと思い出していただければなと思います。
ん？
はい。ということで、種ラジは週に2回ほど Spotify や Apple Podcast、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで配信中でございます。好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いいたします。番組へのご意見ご感想などは公式サイト種ラジ.com のメールフォームからお送りください。お待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
無心になることばかり考えて何にもしなくなっちゃったお天気散歩人のポンでした。
種ラジ、また
また